おはようございます。
おはようございます。
よくいらっしゃいました。3週間ぶりに、帰ってまいりましたというか、この講談に立っております。先週はカウンセラーの国家試験が、日本で初めてのですね、国家試験なんですね。今年からその法律ができて、公認心理師という国が認めるカウンセラーの資格ができまして、その最初の試験に挑んでまいりました。見事に撃沈でした。僕は最初の試験だからよっぽど簡単で誰でも通るようなのにするんだろうと思ってほとんど勉強しなかったんですけど、とんでもなかったですね。がっつり6年勉強せんといかんような試験で、まあもうやるなということかなとちょっと思いましたけども、まあ、あとは結果はもう神のみぞ知るという感じ。でその前の週は先週はね、マリコ先生の説教でもちょっと話が出てましたけども、シンガポールに行ってまいりまして、過去2回広島を訪れてくださいましたシンガポールのカベナントチャーチという教会のエドモンド・チャン先生が主催している、まあ、弟子訓練の世界的なセミナーですね、まあ、大きな盛会みたいなものですけれども、そこに参加いたしました。シンガポールのエキスポという、まあ、日本で言ったら幕張メッセみたいなところで大きな会場、まあ、広島だったらなんだあそこのグリーンアリーナみたいなところですかね、まあ、7000人なんか混んだろうと思ったら本当にぎっちぎち7000人来られました。世界30カ国から、主にシンガポールからでしたけども、ほとんどアジア系の人でしたね。まあ、僕はアメリカに行った時にその大きな礼拝とか大会は結構行きましたけども、ほとんどアジア系の人だとめちゃくちゃ楽なんですね、なんか気が、別にその白人の人に気遅れしてるだけじゃないんですけども、みんな似たような感じの人たちが、みんなだいたいユニクロ着てるんですね、どこでもどこの国でも、だからあんまり違いがないような感じでしたけども、まあ、でも同じように賛美をしてね、同じ聖書から、まあ、チャン先生のメッセージは相変わらずキレッキレのいいメッセージでしたけども、まあ、でも特別なんか私と違ってることを言ってるわけじゃないんですね。それなのに結果が違うんですね。向こうは毎週5000人6000人の礼拝なんですよ。まあ、何が違うのかなと思うんですけども、これもう神様しかないかなと思ってね、別にまあ焦ることはないなと、ちゃんと聖書からお話ししてれば、まあ神様はなさることですから、いずれは5000人1万人になっても不思議ではないなと、まあ、変な開き直りというか確信を与えられて帰ってまいりました。毎年この大会やっておりましてですね、広島から直通便が今シンガポール出ておりますので、来年よろしければぜひ、なんか外国行ったという感じが全然しません。広島空港から外国行ったら、東京行ったような感じです。行ったらセブンイレブンあるし、マックはあるし、サブウェイはあるし、伊藤園の自動販売機もあるし、ほとんど日本と変わりません。はい、ぜひ皆さん、来年、行きましょうというか行ってくださいというか、はい、で今日はですね、まあ、ご長寿祝福式なんで、そういうことに、ちなんだお話を本来すべきなんですけども、まあ、実は来週は北野先生が来られて剣道25周年、その次の週は私の東京の十条教会というところに呼ばれていて、で久しぶりに秀子先生がそこで説教するということになってるんで、ということは9月は僕1回しか説教しないんですね。で黙示録だいぶ後半になってまして、今日黙示録やらないと終わらないということがありますもんですから、今日はご長寿祝福式には全く関係のない大バビロンの裁きというですね、すごいタイトルの説教をさせていただきたいと、お許しいただければと思うんですけども、まあ、これは黙示録の17章18章にまたがるお話なんですね。でまあ、この2章にわたるので少し長いので、まあ本当私全部読みたかったんですが、まあ、抜粋を読むことにいたしまして、ここからお話をしたいと思うんですけども、まあ、これまでのおさらいをね、ざっ とやっておきますと、ヨハネの黙示録というのはこの世界の終わり、終末についての黙示ですね。予言というよりももう少し象徴的な例えのような形で語られている終末の出来事であります。で、その終末の出来事を象徴するものとして7つの封印、そして7つのラッパ、さらに7つの鉢というですね、そういう、象徴的なものが出てきて、それがこう一つ一つ、封印が解かれるとか、ラッパが吹かれるとか、あるいは鉢が注がれるっていうことが行われるたびに、いろんなことが起こっていくんですね。で、7つの封印と7つのラッパ、これはその、終末のこの、まさに封印というのは、閉じたものが開くということですから、開始であるし、ラッパというのは何かをこうスタートするときに告げるものですから、まさにこの終末が来たぞということを世界の人たちに分からせるための出来事として、いろんなことが起こってまいります。戦争であるとか、あるいはこの自然災害、から天体の異変による災害、もう今もね、戦争があったり、自然災害、この夏は自然災害が多かったですけども、あるいは天体の異変もあるんですけども、今起こっているのとは比較にならないぐらいの大きな出来事が起こってまいります。でもそれはこの地上に住む人々に対して、まさにこの世が終わる、その時が来たということを知らせる合図なわけですね。またこのいろんな災い、幸い、戦いとか災いに伴って物価が高騰するとか、疫病が流行るとか、あるいは飲み水がなくなるとか、そういうようなことも描かれております。で、このそういう、こう災害とか戦争とか、要するにこの地上に生きていく人たちにとって、不都合というか、生きていくことが困難になるような状況がもう大きな規模でさまざま起こる中で、サタンが人類に対する最後の攻撃を挑んでまいります。それがこの2匹の獣という、もので象徴されるんですけども、サタンは今ももちろん生きているというか、サタンは今も働いて、おりますけども、その働きというのは私たちに対して、むしろその分からないようにささやいてるわけですね。私たちを誘惑して、こう神様をからこう離していくというか、できるだけ神様の方を向かないように、私たちに対してささやいている、まさに悪魔のささやきじゃないですけども、今日はこっち行った方がいいんじゃないのとかね、それはやめておいた方がいいんじゃないの、ちょっとずつこうささやきながら神様をこうから私たちを離していくわけですね。まさにエデンの園で行われたようなね、これ食べたら元気になるよ、これを食べたら知恵が増すよって言ってですね、神様の戒めを破らせようとする、そういうようなことをやってるわけですが、しかしこの終末になるともう明らかに人類に攻撃を仕掛けてまいります。それはどういう方法によってかというと、まず2匹の獣っていうのが描かれるんですけど、最初の獣は世界を支配するんですね。世界を支配する国というか組織というか、もしかするとネットワークのような、あの時にもお話しましたけど、今世界中の人がスマホと本とかコンピューターを使っているので、まさにこう世界の人たちを支配するということが可能になってきてるんですね。で、この獣に従う者、獣を礼拝する者には刻印が与えられると。額か手に刻印が与えられて、これが666なんですけども、でこの刻印があるものは売り買いすることができる、でもないものは売り買いすることはできない。だから刻印がないものは、死んでいくしかないわけですね。殺されていくわけですね。でもそのことで、その神様を信じるかそうでないかということが、この終末の時にははっきり分かれていくわけです。今は分かれてないです。一見して分かんないですよね。あなたは神様を信じてますかそうでないですかって言っても、口で言うしかない、分かんないですね。でももう終末になると刻印が押されるのではっきり分かる。ですからこの終末は神を信じるかどうかということが分けられて、そして信じない人たちは当然殺されていくわけですね。 だ大量の殉教者が出るわけです。その殉教者のことが、何度も描かれていくんですね。それがまあ14万、その天国にいる14万4千人という、これも一種の象徴的な数字ですけれども、で描かれていくと。でそのサタンによる地上の支配が行われている中で、最後の7つの鉢の災いが起こります。でこの7つの鉢の災いは3週間前にお話したんですけれども、主にというか特にこの、まあ、刻印を押された人たち、つまりサタンに従うことを認めた人たちに対しての、まあ、その悔い改めを求める災いであります。なので、まあ、前回読みましたけれども、こういう災いが起こりました、でも彼らは悔い改めなかった、こういう災いがあったけど悔い改めなかったというふうに記されていくんですね。ですからこの最後の7つの鉢の災いというのは、刻印を押された者たちと獣の国に対する災い、でもそれは人類に対する最後の悔い改めの時として与えられるわけです。で7番目の鉢のところでですね、大バビロンに対する裁きというのが出てきます。これは16章の最後のところなんですけれども、16章の第17章に、第7の天使がその鉢の中身を空中に注ぐと、神殿の玉座から大声が聞こえ、ことは成就したと言った。まあここでもう完成するというか、週末の一連の出来事は終わるという意味でしょうね。そして19節に、あの大きな都が3つに引き裂かれ、諸国の民の方々の町が倒れた。神は大バビロンを思い出して、ご自分の激しい怒りの葡萄酒の杯をこれにお与えになったと。まあ激しい怒りを、まあ大バビロンですよね。大バビロンというのが終末を支配する最初の獣の別名ですけども、その大バビロンを最後に裁かれるっていうことがここで語られるわけです。で今日お読みするこの17章と18章は、この大バビロンに対する裁きを詳しく書いたものなんです。で特にその大バビロンで人々を惑わしている、惑わすであろうというか惑わすことになる大淫婦と呼ばれる女の裁きが描かれていきます。日曜日の朝から読むような箇所ではないんですけど、でもここを読まないわけにはいかないので読んでいきたいと思うんですが、まずヨハネの黙示録の17章の1節から4節をお読みします。本当ならば17章18章全部読みたいところですが、時間の関係で一部しかお読みしませんので、ぜひあとは皆さんでお読みください。17章の1節から4節、さて7つの鉢を持つ7人の天使の1人が来て私に語りかけた。ここへ来なさい、多くの水の上に座っている大淫婦に対する裁きを見せよう。地上の王たちはこの女とみだらなことをし、地上に住む人々はこの女のみだらな行いの葡萄酒に酔ってしまった。そしてこの天使は霊に満たされた私を荒れ野に連れて行った。私は赤い獣にまたがっている一人の女を見た。この獣は全身至るところ神を冒涜する数々の名で覆われており、七つの頭と十本の角があった。女は紫と赤の衣を着て、金と宝石と真珠で身を飾り、忌まわしいものや自分のみだらな行いの汚れで満ちた金の杯を持っていた。また新たな登場人物ですよね。大淫婦、なんか連呼すると恥ずかしい言葉なんですけども、今日はしょうがないので大淫婦連呼しますけども、もちろんこれはある何かを象徴してるんですね。そういうある特定の女性ということではなくて、大淫婦ということで何かが象徴されているわけです。でこの大淫婦が地上の人々とみだらな関係を持ち、さらに、まあ、彼らを酔わせているっていうことですよね。で17章の今度は12節から読みますと、またあなたが見た10本の角は10人の王である。彼らはまだ国を治めていないが、ひとときの間獣と共に王の権威を受けるであろう。この者どもは子羊と戦うが、子羊は主の主、王の王だから彼らに打ち勝つ。子羊と共にいる者、召された者、選ばれた者、忠実な者たちもまた勝利を収める。15節、天使は言った、 天使はまた私に言った。あなたが見た水、あの妊婦が座っているところは、さまざまな民族、群衆、国民、言葉の違う民である。またあなたが見た十本の角とあの獣は、この妊婦を憎み、身につけたものを剥ぎ取って裸にし、その肉を食い、火で焼き尽くすであろう。神の言葉が成就する時まで、神は彼らの心を動かして御心を行わせ、彼らが心を一つにして自分たちの支配者を支配権を獣に与えるようにされたからである。でちょっと18章を読みますと、2節からですが、天使は力強い声で叫んだ。倒れた、 大バビロンが倒れた。そしてそこは悪霊どもの住みか、あらゆる汚れた霊の巣窟、あらゆる汚れた鳥の巣窟、あらゆる汚れた忌まわしい獣の巣窟となった。すべての国の民は怒りを招く彼女のみだらな行いのぶどう酒を飲み、地上の王たちは彼女とみだらなことをし、地上の商人たちは彼女の豪勢な贅沢によって富を築いたからである。私はまた天から別の声がこういうのを聞いた。私の民よ、彼女から離れされ、その罪に加わったり、その災いに巻き込まれたりしないようにせよ。彼女の罪は積み重なって天にまで届き、神はその不義を覚えておられるからである。ちょっと飛んで11節。地上の商人たちは彼女のために泣き悲しむ。もはや誰も彼らの商品を買うものがないからである。その商品とは、金銀宝石、真珠、麻の布、紫の布、絹地、赤い布、あらゆる香ばしい木と象牙細工、そして高価な木材や青銅、鉄、大理石などでできたあらゆる器、肉系、香料、香、香油、乳香、ブドウ酒、オリーブ油、麦粉、小麦、家畜、牛、馬、馬車、奴隷、人間である。このような商品を扱って彼女から富を得ていた商人たちは、彼女の苦しみを見て恐れ、遠く立って泣き悲しんでこう言う。不幸だ不幸だ、大いなる都、麻布の、また紫布や赤い布をまとい、金と宝石と真珠の飾りをつけた都、あれほどの富がひとときの間に皆荒れ果ててしまうとは。ちょっといっぺんにダーッと読んだので、何のことなのかちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、この17章18章の主役は、さっきから何度も言っているこのいわゆる大妊婦なわけですね。でもじゃあ大妊婦って一体何なのかと、何かを象徴しているわけですけれども、何を象徴しているのか、皆さんこれお読みになってどう思いました？この大妊婦って何を象徴しているんだろう、まあ、なんとなくこうね、お分かりになるとは思うんですけれども、そもそもまあ大妊婦っていう、そのまあそういうふうに訳されているんですけど、もともとこの訳された言葉はいわゆるポルノという言葉がありますけれども、そのポルノという言葉から派生した、言葉なんですね。まあ淫乱な女性というような意味なんですけれども、でこれはなぜそう呼ばれているかというとですね、旧約聖書においてこの主なる神以外の神々を礼拝することは、それは宗教的姦淫と呼ばれるわけですね。聖書において神様と私たちの関係というのは、ただ何かお願いして何か頂戴くださいと言って何かもらって何かくれる神様、そういうその需要と供給の関係みたいなんじゃないわけですよ。夫婦なんですね。聖書で描かれている神と私の関係は、神様は私たちを妻と呼んでくださって、私たちのことを純粋に愛してくださっている。私たちもですから神様だけを愛しなさいと言われている。だからこの神、創造主である神様以外の神を礼拝するというのは、まさにこれは姦淫であるし、まあ、今流の言い方ですれば不倫なわけですね。ですからこの大妊婦と呼ばれている誰か、この女性はですね、やはり主なる神以外のものを礼拝しているっていうことを表しているわけです。でそのことを裏付けるように17章の2節に、地上の王たちはこの女とみだらなことをし、地上に住む人々はこの女のみだらな行いのぶどう酒に酔ってしまったと。だからこの本来ならば主なる神様だけを信じなければならないのに、この女を信じているとか、この女にと関係を持ってしまっている。しかもまあ酔わされているというですね、要するにこの自覚がなくというか、 まあ、あったかもしれませんけれども、まあ、惑わされて、主なる神から心変わりをしている、心を移してしまっているということですよね。また18章の3節にも、すべての国の民は怒りを招く彼女のみだらな行いの葡萄酒を飲み、地上の王たちは彼女とみだらなことをし、地上の商人たちは彼女の豪勢な贅沢によって富を築いたと。この辺にこの大淫婦と言われる女の性質っていうのがちょっと出てきますよね。彼女の豪勢な贅沢によって富を築いた、まあ、ほとんど答えが書いてあるんですね、ここにね。で、この大淫婦はを通して商人たちは、儲けたって書いてあるんです。で、そのこの女は贅沢品を水煮につけていて、相当趣味悪いですけどね、金やら宝石やら真珠やら、まあ、じゃらじゃら身につけて、でもそれはそうやってこう誘惑してるわけですよね。で、女は紫と赤の布を着て、金と宝石と真珠で身を飾り、忌まわしいものや自分のみだらな行いの汚れで満ちた金の杯を手に持っている。まあ、もう想像するざにおぞましいような。でもその女にみんな騙されていると言うんですね。で、その女を通して商人たちは儲けている。その商品とは金銀宝石真珠麻布紫布絹地赤い布なんとかとかってことですね。ずっとこのリストの最後のね、超恐ろしいですよね。奴隷人間って書いてあるんです。人間までも商売にして、金を稼いでいると。で、この女はですね、水の上に座ってると書いてあるんです。で、水っていうのは結局そこからこう流れていく、四方八方に流れていくという意味で、つまりこの女の影響はあらゆる、まあ、ここに書いてあるように、あなたが見た水、あの妊婦が座っているところは様々な民族、群衆、国民、言葉の違う民であると。だ、世界中の民族、群衆、国の言葉の違う民にこの女の影響がいってしまっている。じゃあこの妊婦とは何か。富でですよね。富を表している、間違いなくお金ですよね。つまりこの終末の時に現れる獣、サタンの使いとしてこの世界を支配するこの獣は、富を用いて人々を惑わすということです。じゃあ今と変わらないじゃないかということなんですよね。その通りなんです。終末っていうのは、その終末になった瞬間から今までなかったことが突然ドカンと起こるというわけじゃないんです。戦争にしても、天変地異にしても、異常気象にしても、今も起こっている。でもそれがある瞬間からもうとても耐えきれないぐらいのレベルで起こり始める。それが終末なんです。そしてこの終末に、人々が惑わされるもの、それは富なんですね。だからこの大淫婦と呼ばれている女性は富を象徴としている。まさに人が誘惑されるのは富なんです。で、その富が裁かれるって書いてあるんですね。神様はそれを最後の最後に滅ぼされると。でもその滅ぼし方が、まあ今さらっと読んだんで気づかれなかったかもしれませんけど、とてもね、不思議なやり方なんです。富を神様が上からぐしゃっと潰すとか、そういうことじゃなくてですね、なんと内輪もめなんですね。それは先ほどのところちょっと戻るとですね、17章なんですけども、この辺りなんですが、獣にはですね、10人の、まあ、10本の角があるんですね。で、これは10人の王であると書いてあります。ですから世界を支配していた獣には10人の王がいて、その、まあ、10人の王が一時的に、まあ、権威を獣から与えられて世界を支配するわけですね。だからひとときの間、獣とともに王の権威を受けて、世界を支配する。そしてその世界を支配できたことで、おごり高ぶって、なんと子羊と戦おうとする。つまりイエス・キリストに 戦いを挑むわけですね。でもしかするとその第6の8のハルマゲドンの戦いって書いてあるのはこのことかもしれません。それと被るのかもしれないんですけども、ところがもちろんこの戦いに負けるわけですね。子羊は王の主の主、王の王だから彼らに打ち勝つと書いてある、まあ、当然のことです。どれだけ彼らがいろんな武器を持ってきて力を束ねようとですね、まあ、イエス・キリストの力に勝てるわけがない、まあ、簡単に打ち破られてしまう。で実はそこで話が終わらないんですね、うん、で今度はこの10本の角とあの獣はですね、このインプを憎みって書いてある。これだけの説明だとちょっと分かりにくいんですが、おそらくその話の流れからすると10人の王たちは子羊に向かって戦いを挑むんですけども、そこでコテンパンにやられるわけですよね。そこで彼らは内輪揉めを始めて、まあ、彼らを惑わしたというか、彼らがその夢中になっていたその富に対して、戦いを挑んでいく。富に対して戦うというのはちょっとどういうようなことなのかよくわからないんですけれども、でも自分たちは富によって惑わされてこんなひどい目に遭ってしまったということで、このインプを憎み身につけたものを剥ぎ取って裸にし、その肉を食らい火で焼き尽くすであろうと書いてある。恐ろしいですね。ここだけ読むとこれあくまで象徴的なことですから、うん、でも彼らが惑わされたその富を彼らの手で最終的に始末するというか破壊し尽くすっていうことを神様はなされるんですね。でここに書いてある、神の言葉が成就する時まで神は彼らの心を動かして御心を行わせるって言うんです。最初からそうしてくれよって言いたい、ね、でもこれはある意味人間の愚かさを神様が悟らせるために最初は自由にさせている。まさにエデンの園とある意味同じなんですよね。サタンに誘惑された、ね、神様はそこ止めればいいけど止めなかったんですね。でも最後の最後でやっぱり人類に対して一緒だろうと、お前たちがやってきたことは一緒なんだよと。でおそらくこの時に、この10人の王たち、まあ、残された人間たちは、ああ自分たちは富に惑わされて、愚かなことをしてきたとおそらく悟るんじゃないかと思うんです。それで、まあ、富を破壊していくっていうことが起こるんじゃないかなと思います。つまりこの、まあ、内輪もめを起こさせてですね、で神の言葉が成就するときまで神は彼らの心を動かして御心を行わせるんだと。だからこれがその週末に起こる、まあ、本当に最後の最後の手前ですけれども、起こる出来事だと。もちろんこの、サタンが支配するこの世界第一の獣っていうんですね、その獣から富の力、惑わしの力が奪われてしまうわけですから、もう彼らはほとんど無力になってしまうということになるんだと思います。で、まあ、今日の話は結局はその最後の最後まで人類を惑わし続けた富を神様は最後に裁かれますという、そういう話なんですね。なのにその出てくる登場人物がおぞましくて話が恐ろしいので、ちょっとね、ハラハラドキドキしですけども、でもまあ分かりやすく言えばそういうことなんですね。しかしですね、そのこの世の最後の最後に富が裁かれるっていうのは僕はものすごく重要なことだと思うし、すごく象徴的なことだと思うんですね。モーセの10回の第1回はあなたには私を置いて他に神があってはならないという掟です。神様は信じるならば自分だけにしなさいとおっしゃった。でも人間はこの創造主なる神以外のものを信じた、あるいは偶像を立てて拝んだ。でもそれはほとんどの場合は何か別の神様を信じてるんじゃなくて、その背後にある富を求めてるんですね。富を求めてその神を選び、富を求めて偶像を立ててるわけじゃないですか。 だからイエス様がルカの福音書でおっしゃったようにですね、どんな召使いも2人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできないと。結局は神か富なんだとおっしゃった。結局は神か富だと。人間が誘惑されるのは富なんだと。その人間を誘惑し続けた富が最後の最後にまさに大淫婦という形で登場してですね、世界中の人たちを誘惑するわけですね。でもその富を神様は最後に裁かれると。18章の8節黙示録に、一日のうちにさまざまな災いが、死と悲しみと飢えとが彼女を襲う。また彼女は火で焼かれる。彼女を裁く神は力ある主だからである。一日のうちにさまざまな災いが、死と悲しみと飢えとが彼女を襲う。だから富に死と悲しみと飢えが襲うっていうのはなんかちょっと分かりにくいですけどね、まあ、その時にならないと分からないかもしれない、分からないことかもしれませんけれども、いずれにしてもその一日のうちに富の力は全て奪われていくということでしょうね。富の存在が全く意味のないものになるということでしょうか。で、先ほど言いましたように、この週末に起こる出来事っていうのは今全くないことが突然起こるというわけじゃないんですね。まさに今は週末に近づいているなということを私たちはさまざまなことの中で知ることができるわけですけども、富についてもまさにその通りでですね、今この世界を支配しているのは間違いなく富です。全てのことは富によって動いている。外交も政治も全ては経済が動かしているんですね。経済というのは富ですから。そしてこの資本主義というか自由主義経済がどんどんどんどん加速して、世界中の富は今その超の位を超えて軽の位だそうですけど、日本にするともうちょっとよくわからないです。もう僕は3万円以上がちょっとよくわからないんで、で2017年世界で1年間に生み出された富のうち、その 82% を世界で最も豊かな上位 1% が独占していると。わずか 1% の人が、100人いたらですね、80人分の儲けを1人の人が全部取っているということですね。ものすごく偏っているでしょ。でさらに世界の人口の約半分、37億円は財産が去年1年間全く増えてない。一方でものすごい増えてる人がいて、一方は全然増えてない。あ、増えてないけど私もこっちの方かなとか、ね、思わないでください。日本人はね、豊かな方ですから、どっちかって言ってね、その 1% に入ってこないかもしれませんけれども。で世界一稼いだ人はですね、アマゾンの創業者です。皆さんもインターネットアマゾンでね、皆さんもっていうか私が一番やってるかもしれませんけど、買い物をすると思いますけど、アマゾンの創業者のですね、ジェフ・ベゾスという人だそうですけど、去年1年間で4兆円稼いだそうです。4兆円ってピンときませんよね。ピンときませんよね。日本の国家予算が100兆円ぐらいですからね。一人ですよ。この人の資産が十何兆円とか言ってましたけどね。だから我々がこうやってポチってやるたびに、ベソスさんがニコニコ笑ってるわけですね。で、さっきの話ちょっと被りますけども、世界の収入の少ない人の半分、37億円分の資産はなんと上位42人の資産と一緒だって言うんです。上42人、実はこの前の年はですね、8人と一緒だって言ってたんです。でも去年はですね、中国が入ったんです。ここに中国が入ることによって42人になったんです。それでも上位42人が世界の半分の人の富と同じだけ持ってるんです。とてももう、理解を超えてるようなね。で一方で9人に1人は飢餓状態ですよ。9人に1人は飢餓状態。その儲けてる人のお金の一部をその飢餓状態の人のために食料に使えば一気に解決する量なんです。でも このアンバランスな状態はどんどんどんどん広がってるんですね。まあもう自由に稼ぎなさいという社会ですから、結局富によって人間はまさに狂わされてる。だからさっきのあの黙示録の話はおぞましい話でしたけれども、もう今のまさにこの今の状態をもう表してるとも言えますよね。弱されてしまって、もう知らず知らずのうちに富に支配をされている。そのことが終末に向けてますますこの広がっていくっていうことなんだろうとは思いますが、でも、神様はそのままはされません。最後にこれを破壊される、この富という魔物をですね、大淫婦を神様はお裁きになるわけです。このような商品を扱って彼女から富を得ていた商人たちは彼女の苦しみを見て恐れ、遠くに立って泣き悲しんでこう言うと、不幸だ不幸だ、大いなる都、麻の布、また布の紫の布や赤い布をまとい、金と宝石と真珠の飾りをつけていた都、あれほどの富がひとときの間に皆荒れ果ててしまう。あれほどの富がひとときの間に皆荒れ果てる。そんなこと起こるはずがないと思っていたようなことがね、起こるというですね。それは主なる神がなさるからです。18章の20節ですね、今日の御言葉ですが、天よ、この都の上に喜べ、聖なる者たち、人たちを預言、人たち預言者たちを喜べ、神はあなた方のためにこの都を裁かれたからである。神の裁きが起こります。神はこの人間が歪めてしまった、破壊し尽くしてしまったこの世界を放っておかれません。最後の最後にそれを全て清算される。そしてその清算すべき最もおぞましきものが富だという、なんかオチのような感じがしますけどね、ここ読んでるとね、やっぱりそこかという感じもしますが、しかし私たちこの富にもちろん惑わされてはならないし、ますますこの傾向は加速していくわけですから、本当に注意していなければですね、私たちの心は簡単にこの神様から富に移ってしまう。そういう中に生きているということを自覚しながらですね、本当に心から主を信じていくっていうことをまた改めて覚えなければならないと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、週末の出来事をこうして学び続けております神様がこの黙示録を通して私たちに教えようとしてくださっていること、なかなか難解ではありますけれども、しかしその中で私たちが真理を知ることができていることを感謝をいたします。今のこの世界を惑わし、また人々をあなたから引き離しているその張本人である大淫婦富を、あなたは最後の最後に滅ぼされる。しかもそれはこの富によって力を得た者たちによって滅ぼされる。神様、そのことはなんと不思議なことでありましょうか。私たちの想像を超えたようなことが間違いなく起こる。しかし今は私たちはその誘惑の中のただ中にありますし、この世界はますます歪んだ方向に加速している。神様、まさに黒雲が覆えば雨の降ることを私たちが悟るように、この世界の歪んだ様子を見てあなたが来られるこの週末の近いことを改めて覚えるものとなってください。そしてまた、まず私たちが富に誘惑されることがないように、本当に純粋にあなたを求め、あなたの御言葉に耳を傾け、そしてさらには人々に警告を発していくような、 あなたの種目として用いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。